通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互性に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月6日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、いよいよ4連休最終日となりました。いやー、あっという間といえばあっという間、長かったといえば長かったね。まあ、長かったってポジティブな意味で長かったんですけど、楽しかったなっていう風にね感じます。いろんなことがありましたね。まあ、うちの場合はね、5月3日、4連休のスタートがね息子の誕生日ということで、まあ、そこを皮切りにもう生誕祭的な感じでいろいろやって、あっという間に4日間が過ぎていくような感じではあるんですけども、一つ一つやったことできたことはね思い出に残り、本当にね良かったなっていう風なことがたくさんです。しかしながらね、一つだけ困ったことがありました。それはね、久しぶりに混ぜちゃったのよ。お昼寝。まあ本当ね、ここ数日結構天気がいい感じ、ね、気候が良くって、お日様が出ている中で外に出ると風が当たり、本当に体感としてねすごく春を感じれるような、そんな日々がね続いていたように思います。そんな快適なもんだから、運転してるとさ、助手席にね息子乗ってるんですけど、こっくりこっくりとしだしてね、すっごく久しぶりだったの。本当にもう小学校3年生になりましたよ。はいね、もう本当にお昼寝しなくなって久しくって、なんならお昼寝が嫌いだから寝ないっていう節もあるんです。なぜならば、彼が起きている時間は彼が楽しんでいる時間だからっていう風に感じてますね、僕から見るとね。楽しい時間なんだから眠るもんかっていうのを、すごくね眠そうな日も感じることがあるんですよね。うん、まあ、そんな感じなんですけど、車をね運転してる時って結構やれることが限られてますから、息子もねその睡魔に負けてね寝てしまったわけですよ、ドライブ中にね。まあ、久しぶりに寝たしね、いっかちょっと様子見ておこうかと妻と話して、結果30分弱の昼寝だったんですけども、その後起きてねすっきりして、あの普通にね過ごしてたんですが、寝かしつけがめちゃくちゃ大変だった。いやー、普段はね早いんですよ寝つき。まあ、あんまりねこう睡眠の学問的には良くないのかもしれないけども、息子はね気絶するように寝ます。本当にね、起きてる時間全ての電源を入れてるように動き生き続け、そして就寝とともに一気に電源オフする感じなんで、ブツンってね切れるというよりは、あのパソコンの電源切る感じですかね。プツンってね電源オフボタンを押すけど、少し処理しつつ画面真っ黒になりつつ、最後ねパワーボタンがポンツンとね消えて、まあ、あの電源落ちましたって感じね。そんなに長くないじゃないですかね、ものの10分もかかんないよね、ものの数分ですよね。うちの息子もなんでそんな感じで、寝かしつけスタートと同時にものの数分で寝るのがスタンダードなんですけど、昨日はねもう本当に、どれぐらいかかったのかな、30分とか1時間ぐらいかかったのかな。いや申し訳ないことに、僕はね途中でねトイレ離脱をしましたね。その流れで、収録のね時間を取らせてもらったんですけども、結果としてね収録終わった後に妻と話したら、やっぱそれぐらいね粘ってたっていうことだったんですよね。いやーもうね体力ついてきたなって感じました。いや小3にねお昼寝は混ぜるな、危険ですよ本当にね。ということで、昨夜ね、このお話は一昨日の話なんですけども、昨夜は上手にね体力をそぎ、眠くなって就寝時間にスッと寝ていただきましたということです。本当にね学び、久しぶりにねそういうことを体験することによって、あこうだったなっていうふうに思ったりすることあったりしますよね。大事なことはね何度だって聞いてもいい、学んでもいいっていうふうな言葉もあると思いますけども、こういうふと忘れてしまいがちな日常のことをもね思い出すきっかけが一つ生まれてよかったなっていうふうに思いました。と長くなりましたが本題に入りたいと思います。今日は 1週間の振り返りとコメント返し後半ということでね、お話ししていきたいと思います。ありがたいことにね、コメントたくさんいただいておりまして、前半後半にね分けさせていただく時間ぐらいになったかなというふうに思ったので分けました。で、今日はね後半なんですけども、2つの放送に対する振り返りとコメント返しになっていきます。まずですね、ナンバー436、9歳おめでとう。はい、まあね、放送はタイトルの通りです。息子がね9歳になりました、5月3日にね。はい、その時にちなんで息子に送ることであったりとか、僕がねこの配信に対して思っていることであったりとか、そんな話をしています。よかったらね聞いていただければ嬉しいなというふうに思います。この放送にはねコメント、ひろみさん、でんけんさん、まるともさん、もみじさん、たけぴょんさん、ノエルさんからコメントいただいております。コメント返ししていきますね。まずひろみさん、息子さんお誕生日おめでとうございます。これからも家族楽しく元気に幸せに過ごせますようにということでね、ありがとうございます。本当にね、楽しく元気にっていうのは、なんと言いますか、当たり前のように使う言葉ね、定型文のような感じですけども、そこには本当に大切なことが詰まっているなっていうふうに思います。楽しいことであること、元気であること、この2つがあれば割と人生はうまくいってるっていうふうに僕は思うんですよね。逆に言うと、ここにつながるように気をつけていくこと、これがね大切なんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。ひろみさん、ありがとうございます。本当に家族楽しく元気に幸せに過ごしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。続きまして、べんけんさん、息子くんお誕生日おめでとうございます。9歳、次は10代になっちゃうから一桁最後のお誕生日、元気にすくすく育って9歳のお誕生日を迎えられて本当に嬉しいです。素敵なお誕生日になりますように。ゴールデンウィークや土日祝は仕事の私ですが、そんなお誕生日や記念日を祝う仕事なので、たくさんのハッピーももらってます。かっこもっと連休は欲しいけど、ということで、素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいということでね、弁慶さんどうもありがとうございます。いや、このね感性というか観点なかったなって思って、なんかこう節目ね、10歳とかさはなんとなくこうハーフ成人式っていうんですか、今だったらね、そんな感じで言ったりもするし、まあほんとね、年齢ごとに例えば小学校は最後の年であったり、中学校に上がった年であったりとか、小刻みにねいろんな年があると思うんですけども、まあ、9歳って別にね、まあ9歳って特に深い意味合いを考えてなかったんですけども、一桁最後のお誕生日って考えると急に重みを増したよね。ていうか、一桁最後の1年間が始まったわけよね。次からは10代、そして20代、30代となっていくわけですから、何1代で言っていいんですか、0代でいいんですかね、最後の年ということですよね。いや、本当に嬉しいですと言っていただいて、本当に僕も嬉しいですね。そういった視点からのねアイデアというか、感性ありがとうございますということと、弁慶さんはゴールデンウィーク忙しいですよね。まあ確かに誕生日や記念日をね祝う仕事ですからね、休み全然ないと思います。そしてね、土日祝ももちろんそうだと思いますが、弁慶さんのようなね方がいらっしゃるから、僕らのねお腹と心のハッピーはあるわけでございます。いつかね絶対にね行ってみたいなって思ってますので、その時は連絡します。よろしくお願いします。素敵なゴールデンウィーク、今日最後になりますけども過ごしていきたいと思います。本当にありがとうございます。続きまして、まるともさん、ちょっと連休初日の朝に雷線ぶっ壊れる放送は違反っすよ、かっこギャルとも、息子様のお誕生日おめでとうございます。お気楽な未来じゃなくて、お気楽に過ごせる未来、私たちが作らなくてはいけませんね、かっこまるともということでね、こちらまるともさんのアカウントからですけども、ギャルともさんとまるともさんのお二方からコメントいただいているようです。どうもありがとうございます。いやいや、雷線がぶっ壊れる放送にしたつもりはないんですけどね。はい、まあでも本当にそういう意図があってというところでございます。なんというかね、 まあどんな風に生活していても将来や未来っていうのは考える人は考える、まあ、考えない人もいますけど、考えることがね割と大切かなという風に思います。まあ終わりを見据えることによって今を大切に生きていけるようなね、そういう風に感じることもあります。で、まあ僕らのように、僕もそうですけども、障害を持った子供を育てる親っていうのはもう一つね、考えることが増えているっていうふうに感じます。まあ、それはね、人によるかもしれませんけども、僕は特に苦には感じてなくって、だからこそ何が残せるか、何ができるのかっていうところを考えれる起爆剤のようにむしろなってくれているのかなというふうに思ってます。はい、まあそんな感じでお話しさせてもらいました。そして丸友さんですね、そう、お気楽な未来じゃなくてお気楽に過ごせる未来、そうなんですよね。誰もがねお気楽に過ごせるような未来づくりできたらなというふうに思ってます。一緒にね作っていきましょう。丸友さん、どうもありがとうございました。続きまして、もみじさん、息子ちゃんお誕生日おめでとうございます。一つ一つ一歩一歩ですね。パパもママも頑張ってますよね。笑える日ばかりではないし、てんてんてん、素敵な一日をお過ごしくださいということでね、もみじさん、どうもありがとうございます。そう、昨日の夜少しね、妻との振り返り、息子のね子育てについての振り返りのね話もしました。別に改まって何か話したわけじゃないですよ。テレビ見ながらながらでみたいな感じですけども、本当にね、もみじさんのおっしゃる通り、正直笑える日ばかりではないですよね。まあこれ別に障害のある子を育ててるからではないとは思います。やっぱり自分の感情と相手、その子供の感情ね、コントロールできない存在、特に0、1、2、3とかそこら辺の年はね、コントロール不可ね、少し年を取っていて言語能力が発達していったとしても、今度はコミュニケーションによる齟齬ね、生まれてきて、やっぱり何て言いますか、第一次反抗期があったりであったり、他にも甘えてきたりとか、もうね、癇癪を起こすというかね、親の言うことを聞かないということもたくさんいっぱいあるでしょうね。まあうちの場合はゆっくり発達している子なので、まだまだね、本当に2歳3歳ぐらいのこのなかなかコントロールが難しいっていうね、存在っていう期間が長くあります。そういった意味ではちょっとね、まあ雰囲気変わった笑える日ばかりではないを過ごしているのかもしれませんけども、まあ全体的にどなたも笑える日ばかりではないんじゃないかなというふうに思いますね。本当にそれでもそこを汲み取ってくれるもみじさんのこの優しいコメントですね、本当に嬉しいなというふうに思いましたし、妻ともねそんな話になりました。笑える日ばかりでは正直ないけれども、振り返ってみると全て楽しいというふうに思えるような人生にこれからもしていきたいなというふうに思います。素敵な一日が過ごせましたので、来年の、今日も5月3日も素敵な一日になれるように1年間頑張っていきたいと思います。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、たけべおんさん、息子さん誕生日おめでとうございます。初コメになります。インスタ楽しく見てます。スタイフは過去から聞いていまして、まだ最新に追いついていないです。家族皆さん幸せに過ごしてください。ちなみに私も誕生日です。息子さんと同じ日です。勝手に親近感持ってます、すみません、ということでね、たけぼんさんコメントありがとうございます。初コメって嬉しいですよね。初コメのになりますって書いていただけると、なんかふうってなっちゃったりします。ちょっと上がりますよね。あ、初コメじゃない方もふうってなってますからね、引き続き書いていただけると嬉しいです。対話大好きねっていうところなんですけども、いや本当ありがとうございます。インスタ見ていただいてね、なかなかね投稿の方ちょっと止まったまんまでストーリーズばっかりになってますけども、ぼちぼち再開させようかと実は思ってますので、はい、遡ってね息子の成長をまた見ていただければなというふうに思います。引き続きストーリーズも見ていただければですし、リールもね本当に楽しいものを作っていければなと、ショート動画作っていければなというふうに思ってます。またね息子の9歳をきっかけにそういう活動もねしていければなと思いますし、スタイフね過去から聞いてましてありがとうございます。本当にね毎日ようくっちゃべってるんで最新に追いつかないですかよね。いいです、聞いていただけても最高に嬉しいですし、いやもうちょっとこれはって思うと飛ばして聞いていただいてもいいんです。本当に好きなものを好きな時に好きなだけ聞いていただけるように、ここに残しているっていうものなどでね、本当にそういうコメントいただけるのは嬉しいなというふうに思いますし、これからもねより楽しく、より面白く、そしてよりためになるような発信活動ができるようにね頑張っていこうと思いました。たけぴょんさんありがとうございます。そして何より誕生日が一緒ということで、ハッピーバースデー、たけぴょんさん。ねえ、5月3日、 憲法記念日、ゴミの日、掃除の日、いろんな記念日がありますけど、のんのんですね、我々にとって5月3日は誕生日です。これからもね、一緒に5月3日毎年祝っていきましょう。本当にね、どうもありがとうございます。続きまして、ノエルさん、息子さんお誕生日おめでとうございます。これからも息子さんのため、みんなのため、どんどん普通の幅を広げましょう、ということでね、ノエルさんありがとうございます。本当に普通の幅を広げていく、ここにね、ノエルさんはいつもフォーカスしてくれていて、なんかね、自分の活動のですね、軸っていうところを抑えていただいている方がいらっしゃるっていうのは、本当にね、自分の中でもね、励みになってます。これからも息子のため、みんなのためにね、普通の幅を広げていく活動をしていこうと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ノエルさん、本当にどうもありがとうございました。続きましてですね、ナンバー437、まあ、今回の振り返りとコメント返しは最後になりますけども、ノリ&ただダウンシンドローム・ラディオ No.5 ということで、今回はね、支援学校、支援学級、どっちがいいみたいなね、タイトルでお話をね、テーマでお話をさせていただきました。ほんとね、ほぼほぼ打ち合わせなしで毎回やってるんですけども、なんかね、その打ち合わせなしだからこそ生まれていく、ね、予定調和にないこの化学反応みたいなものを、まあ、いつも割と僕は信じてて、まあ、のりさんとだけではないです。普段人と接するときもそういったものをね、信じてる風潮がありますね。なんかこう、意図的に組み込まれた、決められたもので、シナリオに組まれたものではなくて、向き合っていく中で気づいていくもの、空気感であったり肌感であったり言葉のね、抑揚であったり、そういったとこからね、汲み取っていくような、新しく始まる物語みたいなね、こういったものがね、実は大好きね。今回ものりさんとのね、お話すっごくすっごく楽しくって、あっという間に延べ1時間弱話してましたね。前半こちら、後半がのりさんのボイシーになっております。概要欄にね、リンクにねってね、今度ね、概要欄にね、リンク貼ってますので、よかったらね、後半はそちらから聞いていただければと思います。そしてコメントをいただきました、ひろみさんからですね。ひろみさん、どうもありがとうございます。ボイシーの放送も含めてすごく興味深く聞かせていただきました。保育園年中組の息子も秋頃から就学活動が始まるのですが、私の地域では支援学級に入るためにはおむつが完全に外れていることが条件と噂が流れています。我が子も保育園と協力してトイトレを進めている最中ですが、完全自立への道は長そうな気がしています。息子が穏やかに過ごせる環境に進学できるのが一番と思いつつ、地域の支援学級に行かせないなぁと思っている私ですが、親のエゴなのかなと思う自分もいたりして悩みます。今日の放送を聞いて、特別支援学校の方が息子には良いのかもと思ったりもしました。息子が小学校に進学しても今の仕事は続けたいなと思っているのですが、進学先が決まったら法定も探さなければいけないですよね。いろいろな不安が募ります。これからも情報をいただけると助かります。いつもありがとうございます。長くてまとまりのないコメントになってしまいすみません。全然問題ないです。長くてもまとまりがなくても、そのままの感情をコメント欄に載せていただけるっていうこともすっごくすっごく僕は嬉しいですし、とっても読み応えがありましたし、考えさせられる内容でしたね。ボイシーの方も含めて両方聞いていただいてありがとうございます。息子さん、秋から就学活動早いですよね。年中秋からなんだ。まあ、うちは結構ゆっくりしてたからかな。これも地域差なのかな。わかんないですけどね。まあ、ぜひぜひ、就学活動の中で、しっかりとね、まあ、僕もノリさんも共通していたのは、支援学級も支援学校もちゃんと見たっていうところ、これはね、もう揺るぎのない、ちゃんとお互いに確認し合ったところ。そして、大切なエッセンスとしては、地域差があるっていうことですね。ね。大切なのは、この SNS 時代につながったね、全国の仲間の素晴らしさもそうですが、地域の中でのつながり、ね、なかなかこれが手に入りづらいっていうこともあるかもしれませんが、そこはね、逆に SNS などを駆使しつつ、地域のつながり作っていってもらえたらいいのかなっていうふうに思います。 まあ、かくいう我が家もそんなに地域のつながりがめちゃくちゃ作れているわけではないんですけども、まあね、妻が積極的に PTA に入っていただくなどして、入ってくれるなどしててですね、そこら辺で地域の情報などはゲットできてるかなというふうに今のところ思ったりします。まあ、進学のところはね、また違う情報が必要になってくるかもしれませんので、これから情報収集で大変かもしれませんけども、頑張ってください。何か力になれるようなことがあれば、僕もね、協力させていただきます。息子くんの進学先であったり、ひろみさんのお仕事のことであったり、あとはね、家族のね、関わりであったり、本当にいろんなことをいろんな風にやっていきたいというイメージがあると思います。そこに対して無理のない範囲でしっかりとチョイスしていくっていうことはすごく大事かなっていう風に僕は思います。長丁場ですよね、人生って。なんで、あれもこれもどれもやりたい。でもすごく難易度が高いぞ、全部やると。でも自分の幸せのためには全部必要なんだ。おーって言って乗り切れる人はそれでいいと思うんですが、それが負荷になっていってちょっとしんどい、これはもうきつい、生きていくのすらもうままならないみたいな感じになるような状態であれば、まあ、そういう、まあ、特徴やそういう性格の人であれば、まあ、ゴリゴリに頑張ることはあまりお勧めできないかもしれない。本当にこれって何て言いますか、人によって全然違ってくるんですよね。地域によっても違ってくるけど、最終的には自分自身であったり自分の身近な人、家族とか子供とかそういったところとのバランス、兼ね合いの中での判断になってくると思います。判断にね迷ったらまたね、いろんな相談とかもしていただければ、僕が答えれる範囲内では答えていきたいと思いますし、他のみんなとシェアしながらね、そういうことも分かち合っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。これからもね、いろんな情報頑張って勉強してなんとかためになるようなものを話していければなというふうに思いますので、応援よろしくお願いします。ということでですね、後半はなんと2放送なんですけども、コメント本当に本当にたくさんいただいておりまして、僕も一つ一つね返さずにはいられないコメントばかりでしたので、2つに分けて、前半後半に分けて返させていただきました。本当にね、このいつもいただけるコメントがね、放送や発信活動のね励みになっておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではね、今日もエンディングの時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。